ミューゼスクレーシネマ、楽しもう映画の秘密。映画好きの私が配給に関わっているフリマオフィスの中村麻里さんと毎月お話ししております。はい、麻里さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は全く私の好きなジャンルの、
はい
はい、カンフージャングル。
はい、今年ですね、はい、スペシャル ID が2月にあって、はい、モンキーマジックがあって、うんうんうん、2015年で3本目のドニー・イエン主演作です。
ね、本当にさ、
ドニーさんも若い。
ね、え、この人だって
52歳ですよ。見えないですよね。
全く見えないです。
本当にもうこれだけ体が動く俳優さん、うん、50代。日本にも世界で見てもいないですよね。
そうですね。
誰だろうって、ま、確かにハリウッドだと、50代の俳優って言うと、ジョニー・デップだとか、ブラッド・ピットだとか、うん、皆さん、あと、トム・クルーズも確か50歳ぐらいですよね。そうですよね、うん。でも、アクション、もちろんやってはいるけれど、彼らも、こういうんじゃないですよね。うん、ね、
本当に、だって全部ね、はい、やってるもんねって言ったらあれだけど。
一人でというか、もう本当にそのノースタントで、で、ハリウッドのアクションってやっぱ違うじゃないですか。はい、ハリウッドのアクションで、要はこの間も、トム・クルーズなんか来日した時に、ワイヤーで飛行機からどのこうのとかって言ってましたけど、そういうんじゃなくて、もう本当にこう肉弾戦、
ねね、
これだけ体の動く人は本当に、宇宙一のってドニーエンって言われてますけど、はい、いや本当に宇宙一だと思いますね、はい、これだけのアクションを本気でできる50代、
ね、
はい、
いやもう本当感心しちゃったことばかりです。
はい、
はい、
で今回の作品なんですが、はい、2009年にも日本で話題になったの孫文の騎士団っていう作品で、はい、数々の賞を受賞した、うん、明治ともに香港の代表する監督となったテディちゃんが監督してて、うん、もちろん今回はアクション監督はドニーエンご本人がということで、
はいはい、私時々村芝居って言って、はい、ちょっと自治体の芝居の立ち回りの振り付けとか、は
いはい、
自分が知ってる範囲でね、
はいはいはい、
昔剣術を、はいはい、盾を習ってたの
すごい
でやるんですけど、もうねもうよだれが出るくらいに棒のところとか
すごいですよね。
ここ来るか、ここでわざ後ろから来たトラックが衝突して竹、はいはいはい、あんな長い竹を落とした、これは使うに違いない、使ってくれてありがとうっていう感じ。
いやそうなんですよ。で今回がですね、はい、もう本当にカンフー映画に対するこうリスペクト作品というところでして、うんうんうん、中国の武術、
はいはい、
古いいいカンフーってすごくいろんな武術があると思うんですけども、はい、足技ですとか、はい、金なといって中国武術の関節技の一つなんですけど、うん、どちらかというと日本でもこう相手が打ってきたのを流して、うん、その要はテコの原理、
合気道っぽいやつですね、
そうですね、はい、っていう関節技だとか、うん、先ほどお話に出たような武術、
武器の、
はい、とあと本当にその総合っていうのの、うん、そういったいろんなチャンピオンがやっぱりそれぞれいるんですよね、はい、中国は、
はい、
その中国その各武術のチャンピオンが命を狙われる、うん、で、まあ、一人があるその拳ですね、剣、うん、拳の方の剣術で、うん、チャンピオンだった人がある日殺されて、うん、で、実はドニーエンが、もともとその自分の一門があって、うん、ただその自分の一門をナンバーワンにしたいっていうので、こう、公式な大会とか、そういうんじゃないところで戦いをして、相手をこう誤って殺してしまって、うん、服役中にそのニュースを見て、うん、ちょっとこれはおかしいと思って、うん、次に狙われる人たちを、まあ、推理というか
当てていくんですね。
で、警察にアドバイスして、うん、彼らを止めるために自分はここから出たいと言って、うん、女性の警察官に協力して解決していくって話なんですけれども、うん、まあ各チャンピオンがまたすごい魅力的で、
いやそう最初の、それが、その各チャンピオンが、
はい、
まあ、チャンピオンっていうのは、まあ、チャンピオンなんだけど、はい、それぞれ職業を持ってるわけじゃないですか。
そうですね。
その職業が洒落てるなと思って、
そうですね。
アーティストになってたり、
はいはいはいはい、
あと、まあ、アクション俳優になってたり。
はいはいはいはい、だからもうすごいですね。自分の作った、その、
うん、アートの
上で戦うとか、いや、これまた
贅沢で美術が、
うん、よくやるな。っていう、本当に贅沢なんですね、今回。
うんうん、
で、まあ、 実はまあそのドニーエンを実は標的にしててっていう、はい、まあ、その犯人のちょっとこうミステリー要素というか推理的な部分もあったりして、うん、あのただのアクション映画とまたちょっと違うなっていう、はい、ちょっとドニーさんの出るのって割とこうストレートな作品が多いと思うんですけど、今回はそういうちょっと警察のこう刑事ものっぽいミステリーっぽい要素がありつつ、アクションもがっつり見せる。でもう当然ですがドニーさんはあの全ての中国武術に通じていて、はい、っていうところで、まあ、最後犯人と対峙するところのラスト13分、このアクションシーンがまたとんでもない、うん、もう、ね、ここまでやるかっていう、
しかも高速道路でね、
そう、もう道路のど真ん中でバンバン車がの往来があって、その間で
よくああいうの思いついてるねと思ってあのシチュエーションを
てか、すごくよくあの撮影できますよね、はい、本当にやったのかなっていうくらい CG とかこう合成とかじゃないと危ないでしょとか思っちゃうんですけど、うん、多分ドニーさんのことだからやってるんですよね、きっと。
そうでしょうね、そうでしょうね、走らせてね
計算し尽くした、はい、
そこの7人もそうだったけれども、はいはい、このなんだ、ちょっと地味、最初地味だなと思った警察官の、はい、になるその刑事、はい、担任の担当の刑事の人もなかなか魅力的だなと思いました、はいはいね、女の人です、
はいはい、チャーリーヤン、
うん、
はい、
チャーリーヤンさん ね、
はい、
うん、そっか、あと見たことある人がいたかな、 あとジャッキーチェーンがんっていう、
そうなんですよ、もう、もちろんジャッキーもなんですけども、はい、本当にその今回ですね、はい、あの先ほどもちらっとお話ししたそのカンフー映画に対するリスペクトっていうところなんですけど、もともとやっぱり香港映画といえばもう世界的にもブルース・リーから始まって、はい、あのやっぱカンフーが有名だったと思うんですが、やっぱり97年以降、はい、やっぱこう香港でだんだんこう映画制作に対してお金が集まりづらくなってるっていうところもあって、うん、まあ、ここ特に10年ほどやっぱ中国こう大金かけてバンバンこう映画撮ってるんですけどね、うん、でもそうするとやっぱり商業映画的な感じでこうカンフー映画っていうものがどんどんどんどん減ってきてるっていう中で、うん、テディちゃん監督はやっぱりその、はい、香港といえばっていうところで、うん、その特にやっぱりこう今までずっと活躍してきたカンフー映画の、あの俳優たちがだんだんだんだんこう出番が少なくなってるっていうところもあって、うん、カンフーのリスペクト映画、もう本当にこう俳優も監督たちもみんなでこうもう一回盛り上げようみたいな気持ちでリスペクトでそう制作されたっていうところなんですけども、うん、そのおかげといいますか、うん、とんでもないんですよね、うん、この人こんなちょい役で出ちゃうみたいな、そうなんですよ、あと、まあ、亡くなってる方は映像で出てきたりとかして、はいはいね、もう本当に間違い探しっていうか、うん、
ここで
どこで誰が出てきてるのかってもう本当に特に香港映画ファンはもう目を皿のようにして見ていただきたいなっていうのが、はい、ツイハク監督もダンテラム監督も、はいはい、もちろんブルース・リーもチラッと出てきたりなんかして、はいはい、
ですね、
はい、
いやそのカンフージャングルなんですが、はい、10月10日、はい、土曜日から始まります、
ね、はい、新宿武蔵野館他で、はい、はい、公開となります。
すごい楽しみです。私あとねこの、悪役と言われている
ワンバオちゃん、
その人の顔がなんとも好きでしたね
実は1月に公開した、はい、劇戦なんかにもちらっと出てきたりとかしてて、
うん、そうなんだ、
そうなんですよ、
じゃあ見直しちゃおうかな、
はい、ぜひぜひ見てください、
うん、これいいな、ずっと見てたいと思いました。カンフージャングル、
はい、
ありがとうございます、
はい、
また来月も面白いの持ってきてください、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、
読書紹介コーナーリブル、
はい、秋も深まってまいりました。ワインの美味しい季節でございます。そこで今日は日経プレミアシリーズというね、文庫本サイズの、まあ新書本サイズって言ったらいいんですかねの、本でございます。男と女のワイン術というのをね紹介しようと思いますが、これはですね先週ゲストでいらしてくださった藤野忠さんが、教えてくださった銀座にあるワイン食堂といいますかね、ワインバーといいますか、 タルタルというお店があるんですけれども、中央通りと昭和通りのちょうど間ぐらいに、ビルの2階にちょこっとある店なんですけど、ここがまたワインの種類というか、マスターがすごく、ワインに詳しい人で、ワインに合う料理とかをその場で何も言わなくてもポイッと出してくれるみたいな、ちょっと行きつけの店的なね、そういうお店なんですけど、タルタルの主人である伊藤博之さんが執筆、柴田早苗さんという方と共著なんですけれども、執筆された男と女のワイン術という本が、なかなか、ワインをね、こう手に取ったり買ったりするのにすごくいい手引き書となるのでご紹介したいと思います。伊藤さんはこの本を、伊丹十三のね、タンポポという映画を見て、なんとなくこう、ああいう、こうラーメン屋さん、あれは、舞台がラーメン屋さんでしたけど、ああいうラーメン屋さんみたいなワインを紹介する店ができればいいなと思ってお店を作ったり、こういう本にしたりして、皆さんにワインの魅力を伝え続けているワインの伝道師みたいな人なんですけれどもね、伊藤さん。その人が、ワインについていろいろ分かりやすく説明してくれてます。例えば、題で言うとね、白はマコン、赤はボルドーのメルローをまず選びましょうみたいに書いてあるんですよ。そうすると、そこからスタートして、そのお店には他に何があるのかなというのをこう話すきっかけになるというか、そういうこともできるよとか、あとワインの、値段はね、お店で注文するときにはボトルで2900円以下のものには注意しろとか、そういうのがあるんですよ。3000円以上だと、まあそこそこ外れないとかね、そういうようなこうぶっちゃけた話も書いてあるので、とっても参考になると思います。そして藤野さん、先週ゲストで来てくださった学芸員の、近代文学科の学芸員の藤野さんは、この本をこう時たま思い出したように、こうどの章でもいいから読むことによって、なんとなく、あ、そうかと言って、ワインへのこうなんか愛着が深まるとも言っていましたので、日経プレミアシリーズの男と女のワイン術を、ちょっとこうカバンに忍ばせて時々読んでうふふって笑うみたいな、そういう習慣を身につけてみたらどうでしょうかね。どうやら日経プレミアシリーズのその男と女のワイン術は、京王線の各、京王線にはよく本屋が併設されているんですよ、京文堂っていうね。その京文堂さんでは、よくほら積んであるところあるじゃないですか。そういうところに、展示してあるみたいなので、こう手に取りやすいというのでも、とっても楽しみな本です。男と女のワイン術、ちょっとこの秋読書してみてはいかがでしょうか。レディ